ようございます。和精油と国産ナチュラルコスメの専門店、和精油なる暮らしのコンミューです。今回は前回の続き、芳香蒸留水とはということでですね、前回は歴史と効能などをですね、かいつまんでお伝えしたんですけれども、かいつまんでも全然1回に収まりきらなかったので、今回はですね、身近にある芳香蒸留水ですね、クロモジウォーターについてお伝えしようと思います。まずですね、今回も、サイエンスの目で見るハーブウォーターの世界という井上茂春先生の書かれた本からですね、まずハーブウォーター43種の風味と香りの官能テストの一覧表から、クロモジのハーブウォーター、芳香蒸留水なんですけれども、香りはですね、どんな感じなのかというのを人間がですね、味わった時の、感想についてお伝えしたいと思います。まずですね、最初に断っておきますが、基本的に、芳香蒸留水は日本の法律では雑貨にあたります。で、一部は化粧品登録をされているものもあるんですけれども、基本的には雑貨で、食品ではありませんので、飲用には適していないということを、念頭にしてお聞きください。はい、では一覧表の中のクロモジウォーターに関しては、まずですね、指標としていきなり飲みやすさというのが来ています。これがですね、さっきなんかこうね、不適切にも程があるのドラマが始まる前のテロップみたいな感じでお伝えさせていただきましたけれども、基本ね、飲まないんですけど、一応飲みやすさの中ではですね、良いが1、悪いが5とすると4というね、レベルで位置づけられています。わかりません、私も飲んだことがないのでわかりませんが、4、飲みやすさはあんまり飲みやすくないらしい、美味しくないということですかね。で、味のコメントがあるんですけれども、苦味と渋みのあるスパイシーなハーブの味、清涼感ありとなっています。苦味と渋みのあるスパイシーなハーブの味、清涼感ありですか。なんかここがですね、クロモジの枝なのか葉っぱなのかわかんないんですけれどもね、クロモジ茶とは全然違うんだなというのを感じます。クロモジ茶はクロモジの芳香蒸留水ではなくて、枝や葉っぱを煮出して飲むハーブティーのような形になるんですけれども、クロモジ茶に関しては苦味もなければ渋みもなくて、スパイシーさはほんのり感じるかなぐらいなんですよね。で、ハーブの味というよりかは結構まろやかな味で、清涼感はですね、ほんの少し感じるかなぐらいですね。もしかすると煮出している段階でこの苦味とか渋みの成分っていうのが飛んでいってるのかなと思います。はい、そして試飲時の香りの印象ですね。香りの印象は優雅で甘く、ふんわりと広がる和の香り、使用感がローズに似ているとのことなんですね。確かにクロモジウォーターは優雅で甘く、ふんわりと広がるという点ではわかりますね。よくクロモジの精油に関してはローズウッドに似ていると言われますけれども、クロモジのフローラルウォーター芳香蒸留水に関しても、精油の香りと似た感じはします。水溶性の芳香成分も多く含まれていますので、とてもいい香りがしますね。で、この官能テストの、参考までに他のですね、芳香蒸留水の例を見てみると、例えばヒノキに関しては飲みやすさで言うと良い悪いの、4ですので、比較的美味しくないということですかね。マイルドであまり味がしないが若干甘いとのことです。で、試飲時の香りの印象は木というよりも草や緑というような青臭い和の香りということなんですけれども、これもですね、ヒノキとは書かれているんですけれども、木部なのか使用部なのか用部なのかっていうのがちょっとわからないので残念ですね。でも青臭い和の香りがするということなので、もしかすると使用部とかかな、葉っぱが入っているような感じがしますけれどもね。はい、ちなみにハーブウォーター43種および精油の香りの官能分析という一覧表の黒文字はですね、主要な好調表現では ハーブウォーターはフローラル調に対して精油もフローラル調となっています。で、感覚表現による陽性陰性度という欄があるんですけれども、これはですね、感覚表現が軽い、柔らかい、甘い、弱い、穏やか、滑らか、温かい、水っぽいの要素が混ざっている場合は陽性、反対に重い、硬い、酸っぱい、強い、冷たい、ツンとくる、粗い、脂っぽいという要素が混ざっている場合には陰性というふうに官能表現をしてもらった場合、黒文字の表現はハーブウォーターは陽性プラス2となっています。精油も陽性プラス2ということなので、ちょっとこう明るかったり柔らかかったりっていう表現が多いということですね。で、これはもう主観評価になりますが、好きか嫌いかということで表しますと、ハーブウォーターは好きがプラス1ということですね。で、精油は好きがプラス2ということでした。どちらかというと精油の方がやはり、あ、この香り好きだなとはっきり出てくるっていうような感じですかね。はい。で、化粧水としてのハーブウォーターの利用に関しての記述の点では、黒文字ウォーターを足のかかとにつけると初日は変化がなかったが、2日目以降少しずつ皮膚が柔らかくなったとの感触で、成分的に精油に近似している黒文字のハーブウォーターにも弱いながらエモリエント効果が期待されますというふうに書かれています。エモリエント効果っていうのは皮膚の柔軟性を保つ効果ということですよね。皮膚を柔らかくする効果で、さらに、前回もお伝えしましたが、試験的に黒文字ウォーターを使用した人の報告では、数回頭部に振りかけるだけで不景やおでけが消失したと言われています。あとは43種のハーブウォーターのうち14種類が高い菌糸系阻害活性を示したということなんですけれども、糸状菌のですね、活性を阻害したということですね。最高の菌糸系阻害活性を示すハーブウォーターの中には、例えばティートゥリーレモンとかサントリナ、モナルダ、クローブとかがですね、含まれるんですけれども、その中に黒文字も入っています。この黒文字もですね、5倍希釈液でも 100% ですね、阻害活性を示したということなんですよね。これは黒文字ウォーターに含まれているシトラールの働きのようですね。はい。で、あとはこのジメジメした時期にお悩みの、水虫の原因菌白癬菌なんですけれども、この白癬菌の実験もしてみましたと。で、その中で黒文字はですね、高い抗菌作用、殺菌作用を示しました。大体同じレベルで殺菌したのが、ティートリーレモンというふうに書かれていますね。で、ハーブウォーターを使って水虫を予防するのどうしたらいいかということなんですけれども、白癬菌が熱に弱いので、42度のお湯に足をつける足浴療法に、こういったハーブウォーターですね、芳香蒸留水を使えば少なくとも予防効果は期待できるのではないかということなんですけれども、大浴場とかですね、水虫を持っている家族がいらっしゃるご家庭の中とかでですね、いちいちそのお湯に、ね、ハーブウォーターを入れて、でそこに足を浸してもらって白癬菌を殺菌してから、上がってもらうとかですね、そういったバスマットをですね、共有しないようにするとか、拭き掃除をするとかですね、そういったものに使えるのではないかという可能性を指しています。芳香蒸留水に関しては水溶性の芳香成分が溶け出しているんですよね。なので、お水を使ったこう水溶性のジェルと同じように皮膚に吸収されていくっていうメリットがあります。実際にですね、ヘアレスマウス、ツルツルの毛なしネズミということですよね、を用いて黒文字ウォーターの4対1の希釈液の中を37度で20分間遊泳させてから皮膚吸収を調べると、主成分のリナロールが皮膚には43マイクログラム 吸着し、血中には 0.5 マイクログラムミリリットルですね、検出されましたと。同時に対象として用いた 0.05% のクロモジ精油は20分間の遊泳でリナロールが皮膚に50マイクログラム、血中に 0.95 マイクログラムパーミリリットル検出されましたということなんですね。これ2009年の井上先生の実験です。でこのことから芳香蒸留水の、まあ、お湯に浸かるか皮膚に塗布すれば主要な成分はかなり吸収されて体内に入っていくことがわかるというふうにおっしゃってます、はい。先ほどですね、水虫の原因菌白癬菌の話で足浴がおすすめだよっていうのを出したんですけれども、アロマ足浴で血液循環が促進されるという項目があってですね、クロモジウォーターとフジバカマウォーターについて実験をしたんだそうなんですけれども、レーザードップラー血流画像解析装置、ね、これスウェーデンの会社の、ご厚意でということで貸してもらったんですかね、ハーブウォーターと精油を入れた足浴での血流促進効果を調べました。その結果 0.05% のクロモジ精油を添加して42度で20分間足浴をすると、左右の場合に比べて足浴1時間後も血流量が増加している結果を得ましたということなんですよね。で同様にクロモジウォーターの方でもですね、足を入れて20分間ですね足浴をしてみたところ、クロモジウォーターの場合は左右に比べて足浴直後の血流が増加する結果となりましたと。はい、続きましてハーブウォーターの殺虫昆虫忌避作用についてもですね、クロモジウォーターが出ています。この実験は、フタトゲチマダニと猫の実に対する効果を調べているそうなんですけれども、フタトゲチマダニというのは日本紅斑病やライム病を媒介するチマダニで、肌にですねついてチューチュー血を吸ってくるダニであると。でクロモジウォーターをろ紙につけて数十分間乾かしてから、孵化5ヶ月の用ダニを乗せて1日後の死中率、ね、虫の死んだ率を調べますと、クロモジウォーターは10倍希釈したもので 70%、 100倍希釈したもので 68% の殺虫率が得られましたということなんですよね。で同時に試験した精油の場合なんですけれども、10倍希釈で 100% の死中率を示しましたと。これは強いですね。なんかクロモジでダニの昆虫忌避っていうのはあんまりこうイメージなかったですけれども、芳香蒸留水もこうやってねチマダニの忌避効果が認められたということで、ちょっと使い勝手が良くなってきましたね。で同じように猫の実ですね、ペットの有用性のためにこの猫の実に対するハーブウォーターの効果を調べたんですけれども、その結果は、室温で水を蒸発させたドライフィルムを用いて試験しましたが、効果は遅延性、ね、ちょっと効果が出てくるのは遅いんですけど、1日より3日目の方がですね強い殺虫活性を示しましたと。でクロモジウォーターに関しては、1平方センチメートルあたり 0.1 マイクロリットル、これを3日間接触させると 69.5% の死中率を示しました。その100倍の希釈濃度でも 40% 以上の死中率だったそうです。はい、まあ、いろいろですねその実験結果をお伝えしてきたんですけれども、最後にクロモジウォーターのですね、プロフィールについて見ていきましょう。まずクロモジの芳香蒸留水の成分組成と精油と比べてみた状況なんですけれども、秩父産の葉っぱと小枝から得られたクロモジのハーブウォーターと精油の主要成分を比較してみると、リナロールに関してはですねハーブウォーターの方が多いですね。精油よりもハーブウォーターの方が多い状態で同じく主成分となっています。で次いで多いのが、ゲラニオールなんですけれども、これもですね精油よりもハーブウォーターの方に多く出ていますね。18シネオールに関しては ハーブウォーターよりも精油の方が多いので、どちらかというと精油の方がスーッとした香りがして、ハーブウォーターがマイルドに感じるっていうのはこういうところから来ているのかもしれませんね。でこの主成分のリナロールに関しては、鎮静作用や鎮痙作用、痙攣を抑える作用、あとは鎮痛作用がですね有名ですね。でその他伝承的な使用法という項目で紹介されているのが、クロモジの幹の部分を煎じて内服すれば去痰作用、根皮、根の皮の煎じ液は急性胃腸炎と脚気と白癬に有効と言われていますだそうなんですよ。面白いですね。でクロモジの枝と葉っぱはですね、去痰作用があり、民間ではクロモジ茶として脚気、急性胃腸炎、回線などに用います。使用部のアルコール抽出液、つまり鎮気ですね、これを頭皮に塗布すれば抜け毛、拭け取りに良いと言われます。であと枝葉を風呂に入れて入浴すれば、関節リウマチ、腰痛、冷え症、おできなどの皮膚病に有効で精神が安定すると言われています。幹を裁断して薬用酒に入れて消化成長剤として飲用しますというふうに書かれています。また日本以外ではですね、ネパールではクロモジの果実を去痰転換薬として使用するそうですって出てますね。クロモジの果実に関しては盲点でしたね。そういえば全然出回っていないですけれども、木肌みたいにクロモジの実っていうのがまたね出たりするのかな、わかんないですけどね。はい、でクロモジ精油に関しては、血液循環促進ですとか腱維、あと腸内異常発酵の抑制、育毛効果があると言われていますと。で実際に使用した複数のアロマセラピストの話では、皮膚の軟化作用があって、かかとのひび割れに顕著に効果を示したと報告されました。また同時に体が温まるので末梢血管の拡張作用が示唆されましたと。クロモジ精油を入れたさっき の, あの足浴の話ですよね。で側部の毛細血管の血流が 10% ぐらい更新することがレーザードップラー血流画像解析装置で認められましたとのことですね。でクロモジウォーターに関しては精油と成分が極めて似ているので、リナロールの含有量も高いので、程度の差はあっても精油と似たような効果が期待できますとね。で実際にこの伊豆の民間ではクロモジウォーターをお風呂に入れて入浴すると、吹き出物が治って肌が滑らかになったと伝えられて、であと肌の洗浄効果が期待されるということですね。でさらにクロモジウォーターに関してはラベンダーウォーターとも成分が似ているので、抗炎症ですとか鎮静作用も可能性があるというふうに書かれています。はい、かいつまんでお伝えしただけでもですね、約また20分ぐらいになってしまいましたけれども、クロモジウォーターに関していろいろ載っていた実験例であるとか、期待できる効能作用をご紹介させていただきました、ね、いかがでしたでしょうか。クロモジの芳香蒸留水に関してはほとんど精油とですね、作用であるとか効能がですね同じようなものが期待できるということですね。であとは精油のように原液だと使えないので希釈をする必要があるという手間がですね省けますので、そのままリネンウォーターとして使っていただいたり、洗濯のすすぎの仕上げに使っていただいたり、あとは化粧水に使われる方もいらっしゃいますし、あと髪の毛の寝癖直しのウォーターとかね使ったり、あとはお風呂に希釈をして入浴剤として使っていただいたりというようなさまざまな使い方ができるんですけれども、ただですね販売されている芳香蒸留水っていうのはあくまで雑貨ですので、肌に塗布する用途としては設計して販売されているわけではないので、肌に塗布して使う場合はですね、必ず自己責任のもと注意をして行っていただく必要があると思います。それを差し引いてもですね、すごい使い勝手がいい芳香蒸留水ですので、ぜひご家庭にストックしていただいて、冷蔵庫の中にですね常にあるという状態にしていただくと、通年いろんなことに使えてとてもお得なものですので、ぜひお試しください。 またね、機会があれば他の歩行上流数に関してもデータを集めていきたいなと思うんですけれども、何分ねデータが少ない歩行上流数なので、ご自身の体験談とかこういう風に使ってるよなんていうお声をですね、コメント欄の方に書いていただけるととっても嬉しいです。その他ご質問とあればですね、また公式 LINE の方にも送っていただければ、必ずお返しさせていただきますので、お気軽にメッセージを送ってください。以上、和製油と国産ナチュラルコスメの専門店、和製油のある暮らしのコミューでした。